ゴーゴーレノファでございます。
はい、
レノファは前回前節引き分けで勝ち点1ということで、うん、ちょっとオープニングでも言いましたけれども、この後は6勝1分け残りの試合の中で、それはまああとは負けても大丈夫なんですけど、そんだけいるっていう話です。
そうですね、まあ、勝ち点が今21で、はい、まあ、ボーダーラインですね、残留のボーダーラインというかが、はいはい、まあ、いわゆる40ぐらいなんですよね。
そうです、はい、
っていうふうに思うと、その計算するとそうなるっていうこと
ですね。はい、6×3 で18で、あと引き分けが1が入るから21+18+1で40です、
うん、という計算、はい、なんですけど大丈夫です。頑張りましょう。
頑張るしかない。
頑張る、もう本当に、本当に、うん、大丈夫です。
そうです、
いや本当にね、うん、もういい先制点でした。
いい感じなんだけどな、まあ、いやいや、なんなら実況してた甲府戦だって全然悪くなかった、ね、いや
そうですよ、うん、試合はすごく面白くてチャンスもたくさん作ってよかったんですけどね。やっぱ、まあ、その課題っていうところが、金光さんが実況したその甲府戦のところではやっぱりこう先制点だったっていう話を先ほどもしました。 で、その先制点をすごく重要だというふうに思って入った仙台戦だったわけですよね、はい、でこれ先制点取れたんです、うん、すごくいい形で取れて、はい、しかも
野選手、ね、
はい、前半の17分、うん、前半17分というすごくいい時間帯にその先制ができました、
うん、
いやこのまあ、先制できたっていうところまでは良かったんですけど、はい、まあ、その後にまあ、ね、ちょっと引き分けに至るまでのドラマもいっぱいあった中で、
はい、
まあ、どうしてもその勝ちきれないっていう課題はどうしてもこう残ってしまった。
そうですね、
はい、まあ、そういった一戦だったんですが、まあ、悔しさとこれからの展望というか、うん、そういったお話をちょっと試合後ですね、
試合後ね、
はい、野由利選手に、はい、まあ、囲み取材の場で、
はい
はい、ちょっとお話ししてもらいましたので、
囲みなんでね、ちょっと音がね、うん、厳しいんですけど1分半ほどございますので、
はい、
これちょっとお聞きいただければなと思います。ごめんなさい。
どうぞ。
先制点取れた中でチームとして点後の5分っていうのでシンプルにやりすぎた結果、サッカーは流れがあるスポーツなので、相手にうまくその流れを持っていってしまったなっていうので、勝ち慣れてないチームの、まあ、典型的なミスだと思うので、まあ、そういった部分は修正しないといけないなと思います。中山元気さんになって攻撃の部分でこのチームの良さだったりそういった部分を出そうという形で、さまざまなトレーニングを取り組んできている中で、まあ、この順位にいるのもそうですけど、まあ、勝つしかないので得点を取りに行くっていう姿勢で、まあ、あとは本当に、まあ、得点は取れてきているので、まあ、最後のその、まあ、今日も2対2でしたけど3点目を取って打ち合いでも勝っていくっていうのが今のチームの必要な力だと思います。相手の分析はもちろん1週間やる中で、まあ、今日みたいにどんどんその仕掛けの回数だったり増やしてゴールに迫るっていうのをもっとその選手同士つながりながらトレーニングから時間はないですけど少しでも合わせていけるような時間にしたらしていきたいなと思います。
はい、
うん、
仙台戦では先制点を決めた野由選手、
はい、はい、そうですね、やっぱ仙台戦のみならず野由、うん、選手の動き甲府戦もすごく良くなかったですか。
良かったですね。
良かったでしょ。
良かった、まあ、その前からもう良かった、
ずっと良かった、うん、まあ、今シーズン本当ずっとい いんですよね。
あ、いい、
うん、で、まあ、中山元気監督が就任されてからシステムフォーメーションが変わったんですけど、はい、まあ、そこからより攻撃のところで野由選手の良さを、はい、まあ、しっかりと出せている中で、まあ、各試合こうチャンスを作りながら決め切ることができてなかったんですけど、
うん、
この仙台戦では、まあ、ようやくねその決め切ることができたっていう、うん、まあ、そのゴールをねそういう意味ではいいゴールだったなと思いましたね。
そうですね、うん、システムは今の方が合ってるのかな。野由選手あの位置でこう躍動してる感じがあるもんな。
そうですよね、
球もよく触ってるし、
うん、
ですね。
その前節と違ったのが前線の顔ぶれっていうところでいくと、うん、その甲府戦は河野航太選手をスタメンで起用したんですけど、
そうですね、
あの有田選手、はい、ね、身長の高くてこうボールが収まるっていう、その有田選手を起用したっていうところもあって、うん、ちょっと甲府戦とは顔色の違うというか様子の違う、はい、その、まあ、攻撃のスタイルっていうところも少し見えたんですけどね、うんうんうん、で、まあ、アレフ・フィルミーノ選手の同点弾もあったりとかして、
移籍初ゴール、
そういうことです、
ですね、
J ゴール初ゴールですね、
そうね、
そう J リーグ、うんうんうんうん、っていうことですから、はい、まあ期待が持てる部分も、まあ、ありつつというところだったかな、うんうん、
まあ、やっぱりあの、ね、はい、得点を期待されてザグレブから、ね、獲得しているっていう部分でいうと、うん、結果は求められるところなので、
うん、
それ見せてもらわないとね、やっぱりね、で今回一つ見せれたっていうのなんで、
はいはい、いやね、押し込む形の ね、
そうですね、
体を張ったゴールでしたよね、うんうんうん、
はい、
それともう一つなんですけれども、はい、7月か10日から8月12日まで行っていたレノファ山口 FC クラウドファンディング2025クラブ環境改善プロジェクトですが、このスタジオにも佐藤健介さんをお招きしていろんなお話伺いましたよね、
うん、
で終わったんです、このクラウドファンディングが、
はい、
で最終金額が確定したんですけれども、目標金額が、まあ、1500万円だったわけなんですが、それを大きく上回る、2,092万9,808円、2000万円を超える、
すごいね、
はい、金額が詰まったということです。
これは勝たんといかんよ、本当に。
そうね、みんなきっと思ってるでしょうね。
いや、頑張れっていう気持ちでしょ、ね、
うん、
だって、
うん、それが、まあ、この目に見える数字で集まったっていうことですからね、はいはい、うん、で、このクラウドファンディング、もうここまで本当たくさんの多くの方にね、それこそおそらくこのゴーレノを聞いて、うん、もしかしたら、はい、あの日頃レノファよくわからないけどその支援してみようって思われた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。
そうですね、
はい、そんな皆様に向けて河野航太選手からのですねコメントが届いておりますので、うん、そちらをお届けしたいと思います。どうぞ。
本当に多くの方々に、ご支援ご賛同いただきありがとうございます。本当に自分たちは皆さんの支えがあってこそのクラブだと思ってますし、ご協力いただけるってことは当たり前じゃないですし、そういった皆さんのこうご期待に応えられるようにやっぱり選手はまずはピッチで結果を出さないといけないと思ってるんで、そこに対してしっかり責任感を持ってクラブを大きくしていくためにも頑張っていきたいなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、まあせっかく集まったお金なんで、
はい、
これがどこにどんな風に使われるのかっていうのもちょっと興味ありますし、その結果どうなったかっていうのもちょっと知りたいですしね。
そうですね、
まあ、食事と、うん、設備っていうところだと思うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、本当にありがたいですよね。
そうですね、いや、まあ、こあのおっしゃってたのが皆さんが、うん、やっぱりこう目に見えて応援してくださっていることが伝わってくるから、うん、もうなんか心から嬉しいというか本当に頑張らないといけないっていう、まあ、もちろん今までも当然頑張っているんだけど、うん、よりその気持ちが強くなるみたいな、ね、お話もされてましたね。
はい、うん、河野航太選手も
一
試合1点必ず取るぐらいの、
うん、そうですね、
はい、もう本当ね、次がね長崎、次が水戸、3位のチームと1位のチームです。
その次が千葉、
はい、千葉ですかね、はい、
はい、順番なんですよ、
はいはいはい、
だからもう4試合連続でもう上位陣と対戦っていうところになります、
ですね、うん、ここを撃破して残留、ね、
はい、そうですよ、
そういうことですよ。
サッカーは本当わからないですから。
いや、わかるんですよ、
うん、
ね、うん、まあ本当に期待して、
うん、
応援して、
はい、
ちょっと見せてもらいましょう本当に、
うん、
勝ってるところ。
そうですね、
ね、
うん、ピースタ、次長崎アウェーはピーススタジアムっていう、ね、はい、新しいスタジアムなんですけど、うん、すごくいいスタジアムなので、
はい、
行った方がいいですよ皆さん
そうか、
もう行った方がいいですよ。長崎のあのホームはね、うん、やっぱり変わる世界観が。
あ、そうですか、へ
ー、すごいですやっぱり、うん、専用スタジアムっていうことはもちろんですけど、うん、
至る所にジャパネットとは書いてない、
うん、書いてないです、
書いてない わかりました、
はい、ぜひお出かけください、ね、
はい、以上ゴーゴーリノファ、来週もお楽しみに。